クザの耳汚し。
劇団浪費音のボーカル吉郎です。
吉野良治です。
久しぶり、うん、本日も2016年4月10日に、はい、沖縄市の、うん、スラムバーというライブハウスで行われる、はい、ファッキンラウドナイトボリューム2に、はい、劇団浪費音が出演するので、うん、その練習スタジオに向かう車内で撮っております。じゃあですね、まあ、告知というかですね、うん、今沖縄では、うん、エヴァンゲリオン展が開催されております。
やってるか、
なんか3月25日からやってるみたいね、うんうんうん、で、うん、見てないんだけど、うん、まあ俺エヴァンゲリオン好きじゃん、うんうん、だからさ、うん、それに便乗して、はい、エヴァンゲリオンそばセットあの販売開始してます。
何でも乗っかるね。
乗っかるよ。これね、まあ名称はですね、そばセットね。エヴァンゲリオンってエヴァっていうから、そばセットね。これ何がついてるかというと、2号機って知ってる？幼児。
2号機は赤？
赤。あ、そう。この2号機をイメージしたスープ、うん、真っ赤なスープになってます、うんうんうん、でそれにちょっとキムチのエキスを足して、うん、ちょい辛の
ちょい辛、
うん、ちょっとキムチ風味のそばになっております。赤の色は、着色料でつけてます。食用着色料、まあ、食紅みたいなもんで、あと幼児は知ってるか知らんけど、エントリープラグ型の稲荷と、うん、あとは死と殲滅ぜんざいがついてます。
ああ、まあ確かにぜんざいは死とっぽい、
うん、あの死とをさ倒した時にさ、うん、赤い炎みたいなのがバーって燃えてさ、でそれが十字の形になるわけ、うん、それをイメージした、まあ、死と殲滅ぜんざいがついて、うん、まあ、850円ですので、まあ、皆さんこれはエヴァンゲリオン展開催期間中限定商品なので、うん、ぜひ米八そばに食いに来てください。あすいませんね。
なるほどね。
でこれツイッターで、まあ、告知したんだけど、うん、弱いね。
弱いでしょ。結びつかない
もん。まあね、まあ、いろいろリツイートしてくれた皆さんありがとうございます。でまあちょっと話したかったのは、うん、3月の14日から17日まで、うん、東京に行ってきたんですよ。
ああそうだね、行ってたんだね。
そう、うん、でまあその時のまあ、うん、東京レビューというか、
ああどうでした？
まあまあ別に普通に楽しかったんだけど、今回は別に友達とかは別に会わなくて、一人で行動したり、まあね、家族で行動したりしたんだけど、アンパンマンミュージアムとかまた行ったりして楽しかったんだけど、15日の朝にさ、まあ俺の自由な時間があったわけ、一人の、はい、でまあ朝からもうコンビニ行ってさ、コンビニでビール、まあ略してコンビールしてたわけですよ。
まあ、沖縄と変わらないね。
沖縄と変わるわ、お前できないよ沖縄では。
できないの？
できないよ。やってないから。
週末じゃない、休日の日常じゃないの？週末。
おい今はもうできないよ。いや、あ昔は確かにやってたけど、
今やできないんだ。
できないよ、だって何、家族サービスしないといけないでしょ。車運転しないといけないからさ。
ああ、そっか。
でもめったにもうやらないこのコンビールをやったわけですよ。いや、やっぱ朝からね、飲める東京最高だぜみたいな感じでツイッターでつぶやいたりしてたわけさ。はい。したらね、ダイレクトメールにメッセージが来て、これリスナーのホワリーさんからだったんですよ。
ホワリーさん。
したらね、飯のお誘いだったんですよ。
おお。
飯食いに行きませんかみたいな。
お、東京在住だ。
東京なのかな、どっかをちょっと忘れたけど。お、会ってきましたよホワリーさん。
なんか沖縄の方だった。
お、全然違う全然違う、全然違う。
ホワリーさん
会ってきたよ。でさ、待ち合わせしようってことになって、はいはい、まあまあ待ち合わせ場所がさちょっともう問題っつうかさ、おなんかね、おコンビールする前にね、
はい、
まあ家から出るわけじゃん、まあ、嫁の実家なんだけど、まあ、嫁の実家で寝泊まりしてるから、はい、でそれ朝のニュース見たわけね、
はい、
したらさ、ほらあれからさ、山口組がさ、
ああ構想中、
ね、構想中でしょ今。神戸山口組と山口組、ちょっとよくわからんけど。でなんかそれの特集やっててさ、それがさ、行ってたのが今日
、
うん、その日ね、だから、
うん、
新宿で大規模な構想がある可能性がありますって言ってた
けど、中止
ください
、ね、
うん、で待ち合わせ場所が新宿でさ、俺死ぬ気で会いに行ったんで、小谷さんに。
なるほど。
でも別に何もなかったんだけどさ、でもビールとさ、ハンバーグとか、ソーセージとかおごってもらったよ、いいところで。なんかビルのさ、何階か上のなんかエスカレーター登ってさ、エスカレーターじゃない、エレベーター登ってさ、結構いいところでいろいろ話してさ、ぶっちゃけでも俺もさ、ホワリーさんに会う前、
はい、
待ち合わせする前、まあ、昼2時半ぐらいに待ち合わせしたんだけど、その前はまあちょっと買い物したりとかしてるんだけど、まあコンビニ見つけたらビール買うっていうルールで歩いてるわけよ。でホワリーさんに会った時もまあ結構飲んでたんだけど、まあだから何話かあんま覚えてないんだよね。
いつもそうだよ。あのケイタさんのやつも
ケイタさんと会った時もね、何の話したのか分からんけど、まあでもなんかさ、
ホワリーさん女性の方、男性
の方ね。でまあ一応ね、丁重にお礼を申し上げてですよ、今までお世話になってます
と。なんか感想とか言ってなかったの？
いやだからハマってる話とか、もうあんま覚えてないんだけど、でもさ、いろいろなんかもう今ここでは言えない話とか
聞きたいんだよ、
うん、分かる。じゃあお前に後で話せるのは言うけど、お前には あんまいろいろ言えないのもあったり、なんか知らんけどあってさ、だからそれはまあ後でお前に話すと、まあ、そういう感じだったんで、まあなかなか楽しかったですよ。ホワリーさん本当にありがとうございます、うん、その時もなんか何かその話の中で、この人誰なんですかみたいな話になったみたいで、なんか後日ツイッターのダイレクトメールで、あの時のあの人はこの人で、こうこうこういう人ですよってメールが来たんだけど、なんかそんな話したなみたいな感じでさ、いやー堀さんすいません本当。でも今後ともよろしくお願いします。超楽しかったっす。すごくない、こんなことある。俺もなんかちょっと本当に感動したっつうかさ、
なんか繋がってる感じしますね。
なんかポッドキャストやってさ、やる前にはもう会わなかった人なわけじゃん。
そうだね。なんかリスナーがつくってなんか面白い。
すごいよね。なんか超感動した俺。なんか例えばさ、多分フォアリーさんが最初にうちにメール送ってきてくれたんじゃなかったかな。で。その時なんかもうめっちゃ興奮してさ、感想が来たぜマッシーっつってさ、もうすぐマッシー収集してさ、
マッシーの様子とか気にしてなかった？
あ、してた
でしょ？
めっちゃしてた。あ、マッシーなんかいろいろあってさみたいな。あ、まあ今言わないでいいんだ。まあまあいろいろあってさみたいなのあって、まあ別にマッシー元気なんですけどね。まあそういうことも言ったりしてさ、でもその時のあの感動っていうのがさ、ちょっと薄れてるわけじゃん。例えば初めてメールが来た時さ。
ああそう
あの今はもうたまにまあ来るけど、今来てもとっても嬉しいんだけど、あの時のうわーっていうのはさ、やっぱちょっと忘れてるわけでさ、それがまたこの会った時のこの感動、もうまた来たからさ、この感動を忘れないようにしようと思ってさ、いや本当にありがとうございます、
はい、
4時も機会があったら会えたらいいな。終わりさんと、
そうだね、
いい人だったよ。
いい人だった。
クザの耳汚し。じゃあまあ最近のまあホットなトピックとして、驚愕したのがやっぱ乙武氏の話じゃないですかこれ。
ね。びっくりしたっていうかね。可能なんだと思ったよ。
報道によると、5人と不倫してたと。嫁さんがさ6人でしょ。
お
私1人いたら1週間だよこれ。毎日
1回
どっか1回。 すごくない？俺はもう俺は感動したよ、はっきり言って。
タイガー・ウッズ並みだもんな。
でもさ、五体不満足であるってことを考えたらタイガー・ウッズのもう100倍すごいよこれマジで。
ああ俺でもなんかさ、これがすげえなって思ったのがさ、
うん、
まあああいう風景でしょ、音たちさ、
うんうんうん、手足がないね、
ああいう何やっても目立つ人じゃん。
3
日やなんてないくない？
ん？
3日やなんかできない。
だからさ、俺も
演奏もできないでしょ。
俺もそう思ったわけ。例えばさ、なんか報道で見たんだけど、
うん、
なんかお忍びで旅行に行ったって言うんだけど、
忍べねえ。
だからサングラスとかしても意味ないじゃん。あれ
忍べないよな。
忍びになるのもパーリーないってことでしょこれ。ね、
あの風ってっていうかさ、
あれ絶対バレるじゃん。
ね、どうぞ。
だからそれは、うん、あれなんだ。あ、そうか、違うんだよ。奥さんが顔出てないのか、もしかして奥さんの顔知らんじゃん俺たち。
そう
だ、あこいつ奥さんだっていう感じでできるのか今思ったけど、
演技みたいな、まあなんか聞かれたら妻でみたいな、
できるんじゃないこれ
みたいなことで言ってたのかね。
なんかすごいなと思った。だからさ、どういうプレイするんだろうかと思ってちょっとこれも気になって調べてみたわけ、
はい、
なんかその本とかとか知らんよ、このまあ不倫相手だと言われてる人だったかな、ちょっと忘れたけど、彼を寝かせて枕で固定するんだって。まあまあ、じゃあ騎乗位ってことですねこれね。どう、いや もしかしたらさ、超でかいんじゃない、
可能性もあるし。
なんかさ、ほら歴史上の人物でさ、
うん、
お坊さんがさ、うん、なんかその日本のね、日本の歴史上の話でめっちゃ巨人だって言われてるお坊さんがいるんだよ、
はい、
なんでかっていうと、その女性をさ、女性っていうかその、貴族の女性を、高貴な女性をすごく虜にしたっていうわけよ、坊主のくせに。それでこいつが政治の実権を握って裏で動かしてたみたいな話があるわけ。なんかそれを思い出したわけよ。音竹もでかかったんじゃないか。でかいからもうみんなもう夢中になるみたいな。
なるほど。
まあ知らんけど、でもよ、音竹氏に手足が生えてたら、モテなかっただろうなとも思ったね。
ああ、まず。は言うなれば一つの個性としての感じなのかな、
うん、だから俺が前から言ってるのがちょっとまた多少証明されたっていうか、
うん、
人は外見じゃない、
うん、
やっぱり内面、
内面、
その究極の答えが音竹氏の五人不倫なんじゃないですかこれ。
そうなっちゃうよね。
なるでしょ、
まあ、確か話とか絶対面白いからね。
面白いはずよね。一緒に
いてさ、
うん、
でそうだね、
でこの手を使ってどんなことしてくれるんだろうって思ったりすんじゃん、寄ってたら。もしかして分からんけど。
いやだからそこに関してはさ、
うん、
まあ申し訳ないけどあれじゃん、まあ、手足がないからさ、
うん、
まあ本当に純粋にさ、そのペニスとさ、
うん、
あとまあマウスだよね。
ペニスとマウスだよね。
ペニスとマウスでどうに、まあそれがすごいんだろうな。
それがすごいのか、もしくは例えばさ、
話術と相まってのことなのかな。
それもあるけど、なんていうか、話術と相まってはもうこれ間違いないと思うんだけど、
まあまあプレー中もさ、
うん、そのプレースタイルがさ、
うん、
もしかしたらほら、まあ、フィストファックって言葉があるけどさ、
ほうほうほう、
拳を入れるっていう、
拳ないない、
女性器に、まあ、フィストファック、要するに拳ほどの太さはないじゃん、彼の手足は。
ああまあまあまあちょっとあるもんな、完全ないではないもんね。
そうだけど要するにまあ細いわけじゃん。
ああ
要するにちょっとでかいチンポコぐらいなんじゃないの。だから要するに、ね、チンポが5本あるっていうプレーをしてるんじゃないかなっていう。例えばさ、例えば 3P とか 4P とかあるじゃないですか、
うんうん、
男が多いタイプの、
うん、
だからそれを無意識のうちに求めてる女性っていうのは、うん、やっぱりあのどこで判断するかって言ったらやっぱりなんていうかチンポコ5本入れられる、
うん、
チンポコがいっぱいあるぜみたいなのが興奮するんじゃないの、女性っていうのは、それが好きな人っていうのはね、
まあ、そう考えてるんだ、もう
だから全部この乙武氏の獅子、
うん、
あの手足、
うんうんうん、
っていうのはやっぱり形状は多少なりとも違うわけじゃん、
うん、
どっちかは太か、右利きだったら右はちょっと太いとかあるでしょ、
あ
左だったらちょっと細いとかあるでしょ、ゴリのチンポが入るような感覚に陥るプレーで女性を虜にしちゃうんじゃないかっていう、非常にゲスな話なんですけど、
ゲス一人とも限らないしね、
何が何が何が
そう、だから女性がさ、まあ音だけ一体、
やっべ、4時ゲッス女性は 3P してるってこと、
僕っていう可能性もあるもんね、
ありえるな、 3P して、俺
まあ5人不倫相手はまあ5人分かってるのが5人いるってことだから、ね、それは1対1っていうのは限らないって話だ、
確かに、で何か今日っていうか前聞いたポッドキャスト鳥かご放送でさ、ゲストでタケさんっていう人が出てたんだけど、この人が 3P のやり方みたいなことを言ってたわけ、
はい、
これちょっともう一瞬しか話してなかったから、
はい、
あの詳細よくわからんけど、やり方は女同士をレズ化するんだって、レズになるように仕向けるって、
はい、
3P できるっていう話があったんだけど、乙武氏だったらこれやできそうじゃん、
まあ
ね、なんていうかこの口はうまいわけでしょ、話術があるでしょ、
ね、
でさらにもう最後の口説き文句として、
うん、
俺はチンポコ5本持ってるぞとっていう、したらもう穴2つ足りないじゃんみたいな、なんかそういう話になったらなんかやばくねなんかもう想像が膨らむよね、
危ねえ話
なんか知らんけどさ
そうだよね、
とにかく要するにねえ、こっちの腕も試してみるみたいな、とかさ、
もう別に罪じゃないよね、
もう彼に関してはもう神と言ってもいいよね、
神という位置づけだよね、
うん、でもなんか2チャンネルみたいなところの書き込みとかでも、うん、こいつは5人もやってんのにお前らと来たらみたいなまあ確かにな、五体満足なやつらはよりもやってるわけじゃんこれ、
でもないことか、すげえよ、
すごいよね、
もう俺は尊敬するけど、
尊敬するね、
男としてね、
すごいすごい、
これ尊敬でき
る、奥さんもなんか自分も悪かったみたいなこと言ってんでしょ、なんかうまいこと説得したのかねこれね、
奥さんがから謝ったみたいな話なんでしょ、
あだからさ、それでまた考えたのが、
うん、
なぜ許したかっていう根本のところはよ、
ほうほう、
やっぱり手足がないっていうのはさ、
うん、
変なし、まあ彼にとってはやり方があるかもしら
ん
けど、
うん、
俺らが男性が一般的に想像するオナニーができないわけよ、
あそうだ、
そうでしょ、で性欲の処理っていうのは、例えばやってたとしたら、多分畳オナニーとかさ、
うん、
畳にこすりつけるとか、
はい、
そういうことを、まあ、若い時はやってたと思うわけね、
うんうん。
でもさ、それを処理するっていうのも、まあ、大変じゃないですか。手足がないから。
出たものを
。パンツを着替えないといけない、多分。とか、いろいろ考えるさな。
もういいよな、そんな。
うん。だから、
それ考え、不倫の思いしてるんだからね。
それ考えたら、
うん、
本当に、例えばだよ。
はい、
結婚したでしょ、
はい、
で結婚しても男性っていうのはやっぱり自行為っていうのは、うん、まあこれしなくなる人っていうのは、まあ、いないわけですよ、
うん、
なんか
絶対ない、
変な宗教やってない限りはね、うん、でそれは例えば解消するとして、
うん、
この自分で自由をする手段がない場合、
はい、
女性みたいなのもしかないわけじゃん、
そうだな、
でも世間一般的に考えて、
うん、
女性っていうのは、
うん、
子供産んだら、
うん、
男には構わなくなるわけ、
そうだね、
うんうん、なぜかっていうとやっぱり子供が一番大事だからね、
うん、
それはもう甘んじて いい夫っていうかさ、分からんけど、まあ、旦那を受け入れるわけですよ普通は、
うんうん、
でもよ、うん、でも性欲っていうのはまあ出てくるわけですよ。
そうか、
うん、でその時に妻には言えないじゃん、
はい、
でそれにそれを解決するための手段としてオナニーっていうのをまあ神様が与えてくれたわけなんだけど、
はい、
それができないわけよ彼は。
そうだよね。
そしたら別の女性探すっていうのはこれ当然のことじゃない。
当然のことだよね、
うん、ねえ、
うん、
でその探した女性も今日ごめんなさいってなったらさ、うん、じゃあ次の女ってなるでしょ、
うん、
だからあと一人であの1週間コンプリートできたわけですよ。だからね、
いや俺らともう必死さのレベルが違う、
ね、違うと思うんだよ本当に。
俺らってもうさ、
うん、
ね、手軽にはネットだビデオださ
手軽にだから
ってさ、
うん、
ね、抜けるわけだね。
彼の場合はそれを見てない可能性がある。なぜなら、うん、あのね、性欲だけが溜まって、
ね、
出すことができないからとか、
うん、からね、
っていうことになったらもう頭もおかしくなるわけでしょ。
あ、でも天があるしな。
え、
天が
天があるね。
固定したら、
ああ、
でも固定するまでが大変なんだな。
いやでもよ、あの、うん、彼はほら柔道もやるらしいから。
あ、そう
あの、だ、意外と何でもできるらしいから、天下で解決だな。
いやでもね、煩わしさ半端ねえよ俺らが想像してる以上に。
あ、まあね、
だから本当出した後の処理だよ、後処理がさ。
あ、でもさ、だんだんよ、だんだんよ、天下の、ユージが天下って言ったせいで、
はい、
あの天下にしとけばよかったんじゃないと思ってきたな。いや、あの処理の仕方難しいかもしらんけど、ああ、でも彼はさ、
ああ、
俺らより五体不満足のプロじゃん。
ああ、そっか、それが。
だからそれなりのやり方はスキルはあると思うわけよ。
ああ、
天下買っときゃよかったんじゃないのこれ。もしかして。あ、なんか俺今本当に今はそう思った。
ああ、
え、下手して悪いことしたんじゃないあれ彼。もしかしたら世間一般的に悪いって言われることをもしかしたらしたんじゃないこれ。
だから
なんだ、なんだ、分からんぐら
い脇のね、どこまでが。
なるほど ね、
ね、
まあ不倫はダメだよ、
まあ、
要するにバレたらダメだろこれ、ね、
バレたらダメだね、
まあ、だから謝ったし、
うん、
選挙も出ないって言ってんの分からんけど、
分かんね
え、でもあれで言ってももう多分ダメでしょ。
そうやな、受かるわけねえもんな。
この起死回生の一手で、
うん、
日本を一夫多妻制にしますとね、うん、俺が前から言ってるようにそういう議員が早く出てほしかったんだけど、
うん、
彼しかいないんじゃないのこれ言えるのは。
言えるのね、
うん、
なんだ、
私を見てくださいと5人いけますせって、6人いけますせってさ、
立ち上がれっつ
ってよ、立ち上がれ日本っつってさ、
立ち上がれっつって、
ああ、っていう感じだね。
はい、
まあ、だから、うん、いい人なのか悪い人なのか分からなくなった。まあ、だから皆さん気をつけてくださいってことですね。幸せな生活があるでしょ。
あ、
そういうことですね。OK、
はい、
じゃあ軽く告知なんですが、この我々が参加するライブ4月10日パッキンダウザナイト、
はい、
ボリューム2、
ああ、
その前日、ああ4月の9日、
うん、
なんと米八そばでイベントがあります。
お
これはね、青春アルデヒドっていうポッドキャスト、
お
これはまあもう幼稚園何回も言ってるけどまだピンときてない、
申し訳ないな、一回も聞いてない
です。白芸ラジオもっこもこパレードっていう、まあ、ポッドキャスト連合に小座の耳汚しは入ってるんですが、まあ、その長である青春アルデヒドっていう番組のお二人が米八そばに来るんですよ、でイベントやります。
お、
うん、でこれ6時半会場、7時開演で、なんかそばも食べたいんだったらまあ出しますけど、ちょっとトークしてる時は出せないので、まあなんかちょっとタイミング見計らって注文してくださいね。一応まあ1000円プラスワンオーダーっていうことになってますが、まあ別にワンオーダーはまあ回しなくてもいいです、別に、うんうん、まあとりあえずまあ1000円だという感じですね。まあ詳しくはこの青春アルデヒドのホームページなり、 まあ、そちらの管理されてるあの兄脇博士だとか、部長柏木氏に、まあ、メールか何かでちょっと問い合わせてください、一応まあ俺詳細がよくわからない、俺うちもマイクがないからさ、どうすんだろうみたいな。
ああ、そっか、
まあ、本当にもうかなりアットホームな感じになる可能性大なんですけど、一応まあキャパとしてはまあ20人ぐらいは入るかなっていうぐらいなんで、でもまあまあぜひ来てほしいんですけど、まあビールぐらいはおごるよ、1本ぐらいはぜひ来てくれたら、まあそれはまあ本当に飲酒運転はダメですけどね、運転代行で帰るなり、まあパートナーいるなりハンドルキーパーいるなりで来てくれたらビール1本ぐらいはおごるので、まあまあぜひ来てください。そこでまあいろいろ、まあまあ初めての公開収録っていうかさ、小園耳起こしの公開収録、まあ青春アルデヒドにも俺が出るし、小皿の耳汚しのまあ公開収録もやるかもしれないっていうか、まあ、とりあえずまあポッドキャストの公開収録があるので、まあ、ぜひ見てくださいと、まあ、これ500、あの青春アルデヒドの500回記念イベントみたいな感じなんで、ぜひいらしていただけると、まあ幼児は来んのかな、いやまあまあそうだな、ライブ翌日だもんな、まあまあそういう感じなんで、皆さんぜひご来場ください。
マッシーよ。
マッシーが超人見知りなの分かる？
ああ、そうか。
無理だね。マッシーの人見知りってのはよ、相手に、もう相手の気を悪くするぐらい人見知りっていうかさ、なんかよ、すごいんだよ、あいつのは。内弁系っていうかさ、あいつ俺らにはすごいじゃん。
俺強いじゃん。
あ、もう死ね死ねとか言うじゃん。ビッグマウス。ビッグマウス的な感じがあるじゃん。でもあいつ、知らない人に会ったらさ、女以外だと。超人見知りだもん。何なんだろう。まあいいんだけどさ。まあそういう感じです。
はい、
皆さん、ぜひ、いらしてください。はい、お待ちしております。はい、じゃあ、言い残したことは特にないかな。
あ、
うん、OK、 じゃあ4月9日、4月10日 2days、 米初そばとスラムバーに皆さんぜひいらしてください。
鳥鳥だからね、
ライブはね、
来ても
10日のライブは鳥だから、まあまあ最初から見てほしいけどねって言った方がいいんじゃないの、俺。
あ、でさ、もし本当来るんだったら、ね、入り口で劇団浪費ねを見に来ましたで、
そうそうそうそう、
チケットちょっと安くなるんだよね。
なるの？
なるでしょ、一応取り置き、
あ、そっか、
しておけばいいんじゃない、
リスナー、まあ、そうだね、劇団浪費ねを見に来ましたって言ってくれれば、まあ、俺らのノルマ解消にもなるし、
なんてリスナーですって言ったらさ、安くなる。
リスナーですって言ったらなんか意味なんすかそれってなるな。受付の人は、
あ、そうだ、
だろ、
両名前、あ、まあいいか、
いや、それ難しい、うん、劇団
で見に行きましょう。連絡しればいいです、アナヨシ
に。あと俺に連絡しておけば、はい、いいんで。ツイッターかメールでね。はい。じゃあ、コザの耳汚しのお蕎麦も、コザの耳汚しのホームページから買えますし、米八蕎麦からも、普通のまあ蕎麦も買えますし、インターネットでぜひ注文してみてください。
はい。
OK。はい、ではまたいずれ。
はい。
クザの耳汚し。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。